ペテロの手紙第1、4-17-19。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから、神の御心により苦しみに遭っている人たちは、善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。新島城といえば、後に同志社大学となる同志社英学校の創立者として知られている人です。彼はペリーが率いますアメリカの船団が浦賀に来て、日本に開港と通商を迫ったあの黒船到来、1853年6月3日のことですが、それを契機にアメリカに興味を持つようになりました。そしてアメリカ人の信仰の拠り所となっている聖書を読みたいと願い、漢語の聖書を手に入れました。新島はその冒頭、創世記一章一節の、はじめに神、天と地を作りたまえり、という言葉に衝撃を受けました。日本では、人々は山や森、木や石、また動物などを神々として崇めてきました。ところが聖書は、それらは神ではなく、神に作られたものに過ぎないと言っているのです。それまで作られたものを神々としてきた新島は、聖書によってすべてのものの創造者である神を知るようになりました。日本の主神はアマテラス大御神で太陽ですが、太陽や天体を神とするのは日本だけではありません。聖書に関わりのあります古代のエジプトですとかバビロニアでもそうでした。中国では星が国家や個人の命運を司るとそう思われてきました。ところが聖書は天体についてこう言っています。創世記の1章の17節ですが、神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせた。まるで壁に額を飾るように、天に太陽、月、星を配置されたというのです。創世記はこうした表現によって、神の知恵、力を描いているのです。創世記には、敬意、あるいは敬図、口語訳での言葉ですが、そういう言葉が繰り返して出ています。で、それが、実は創世記の区分になっているわけなんですね。これはトウドットというヘブライ語なんですが、それが最初に出てくるのは創世記の2章4節です。これは天と地が創造された時の敬意であるとあります。次が創世記5の1で、これはアダムの歴史の記録であるとありまして、新改訳では系図の代わりに歴史と訳されています。で、アダム以降、ノアの歴史、テラの歴史、イサクの歴史、ヤコブの歴史などと続きます。ところが創世記1章は、その創世記2章4節以降あります、この歴史、経緯の中にではなく、その外側に置かれているんです。それは、創世記1章が、この世界がどのようにして作られ、今日のような姿になったかという、そのについて何か経緯を伝える、それを説明するというものではなく、世界を作られた神様の知恵や力、神の世界に対する慈しみを伝えるために書かれたということを、そのことは示しています。 また創世記一章は二章以降と違った文体、つまり詩の文体で書かれています。創造そのものよりも創造者である神に焦点を合わせています。神様の偉大な栄光を褒めたたえる賛歌として書かれたと言ってよいでしょう。それは詩編と共通したものがたくさんあります。例えば詩編19編では、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとあります。神は天に太陽のために幕屋を設けられたとも歌っています。詩編33編には、主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってとあります。創世記一章は詩編と同じように世界を作られた神を褒めたたえているのです。聖書は科学の教科書ではありませんから、詩編が花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る、天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る、その熱から隠れ得るものは何もない。そう書かれているからといって、聖書は天動説を教えているんだから、それは間違っている、などという人は誰もいません。地上から見ると、太陽が動いているように見えますが、本当は地球の方が太陽を回っています。しかし、日常では日が昇り日が沈むと表現します。聖書を読むときには、科学の記述と文学の表現とは違っているということをわきまえる必要があります。では、創世記の創造の記事は、科学的な根拠が全くないものなのでしょうか。そうではありません。むしろ、科学の発達によって、創世記が単なる古代の起源物語の一つでないことがわかるようになりました。どこの国にも起源物語があって、どのようにして世界ができたか、民族が生まれたかという神話があります。日本では、イザナギ、イザナミの国海と神海の神話があります。他の国々には神々が争い、妬み、殺し合って、殺した神々の体や血から世界や人間ができたという神話があります。そうした神話では、世界は無秩序で偶然にできたものと考えられています。ところが、聖書は様々な神話が信じられていた時代に、世界は神がその知恵と力によって秩序を持って作られたと語っているのです。そして科学は、この世界にある秩序と法則を発見して、それを数式で表し、多くの人がそれを利用することができるようにしてきたのです。もし世界が神話が言うようにしてできたのなら、今日の科学は生まれなかったでしょう。創世記は、神は仰せられた光あれ、すると光があったと書いています。詩編の 33-6 には、主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってとあります。神は言葉によって世界を創造されたと言っているのです。これは現代の科学と一致しています。私は少しばかりコンピューターのプログラミングをしますが、コンピューターはプログラムによって動いています。コンピューターにはキーボードがあり、ディスプレイがあります。キーボードの下には、計算装置、記憶装置、表示装置などが、の基板の上に、所狭しと取り付けられているのです。で、こうしたものを ハードウェアと言いますね。しかしハードウェアが正常に動作してもコンピューターはどんな働きもしないのです。ハードウェアに命令を与えて初めてコンピューターは結果を出すのです。で、その命令を作る作業をプログラミングと言います。で、コンピューターが理解するのはオンかオフ、つまり1か0の信号でしかないのです。で、その信号の組み合わせでプログラムを書くということは不可能ですから、人間が見てわかるようなプログラムの書き方が生まれました。で、それをプログラミング言語と呼びます。で、言語ですから、語彙があり、文法があり、書式があるのです。私は最初 C 言語を習いました。で、主に使っているのは Perl とか Python というプログラミング言語です。ハードウェアであるコンピューターを動かしているのはプログラミングされたソフトウェアです。そしてそのプログラムはプログラミング言語という言葉で作られているのです。IT に関わる人であれば誰でも世界が神の言葉で作られたことにうなずくことができると思います。コンピューターのプログラミングをするときには最初に大きな枠組みを作ります。それからそれぞれの枠組みを満たしていくものを作っていくんです。で、創世記は実は神様もまたそうした手法で世界を創造されたと教えています。創世記は神様が6日の間に世界を作られたと言っていますが、実は最初の3日と残りの3日には見事な対比があります。表にしてみましょう。第1日は光と闇、第4日は太陽、月、星、第2日は空と海、第5日は鳥と水生の生物、第3日は地と植物、第6日は家畜、野生生物、そして人間が作られたと書いてあります。最初の3日に枠組みが作られ、残りの3日にそれぞれに対応するそれを満たすものが作られています。枠組みが先に作られるのは建築でも同じです。家を建てるときはまず設計図が作られます。次にそれに従ってフレームを作ります。それから外装、内装へと進み、家具などが運び込まれ、最後にそこに人が住んだり、そこで人が働いたりするのです。こうしたことからわかることは、世界が決して偶然に、無秩序にできたものではないということです。それは神様によって目的を持って設計されたものです。科学は私たちにこの世界がどんなに緻密に設計されたものであるかを教えています。多くの科学者は神の創造の御事さを称えています。アインシュタインは言いました。私が信じているのはこの宇宙がとてつもなく素晴らしいということだ。こんなものを作れるのは神しかいない。実際に宇宙に出て地球を見た人たちは、それによって人生観が変わったと言っています。アポロ15号の飛行士だったジム・アーウィンはこう言いました。宇宙飛行までは私の信仰は人並み程度のものでした。それと同時に神の存在にも人並み程度の疑念も持っていました。しかし宇宙飛行によってそれらの懐疑は吹き飛びました。神がそこにいるということが如実にわかるのです。こんな精神的な内的な変化に私自身も驚きました。 神がそこにいるのがわかり、パーソナルな関係の中で語り合ったのです。姿が見えないことの方がおかしくって、私は振り返って神の姿を探したほどでした。日本の宇宙飛行士、由井神也さんも、私は特定の宗教を信じない典型的な日本人ですが、宇宙から地球を見たときに、その美しさに神様というのはいるかもしれないと思ったほどです。と話しています。確かに作られたものは作り主を証ししています。創造の秩序は科学で探求できます。しかし創造が物語る神様の御心は科学の力で聞くことはできません。それは信仰によるしかないのです。聖書は至るところでこの世界が神によって作られたこと、神が創造者であることを教えています。そして神は世界の創造者であるから人を守り、導き、救うことができる。この神に信頼せよと呼びかけています。特に苦しみにあった時に神が創造者であることを覚えることは心強いことです。国を失い、絶望のどん底にあったイスラエルの人々に神はイザヤの口を通してこう言われました。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方。イスラエルよ、あなたを形作った方が。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。イザヤ書の43-1です。神は創造者であるからこそ、私たちのあがない主、また救い主であることができるのです。ペテロはその手紙で、迫り来る迫害を予言し、キリスト者に勧めました。ですから、神の御心により苦しみに遭っている人たちは、善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。この勧めの言葉は、ペテロの実際の体験に基づいています。ペテロは最初に受けた迫害で、ユダヤの議会に引き出され、尋問を受け、脅迫されました。ペテロはそこから釈放された後、弟子たちが集まっているところに行き、ことの次第を報告しました。すると一同は、主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です、と、心を一つにし声を上げて祈り始めました。この祈りは、私たちは創造者である神を信じています。私たちは被造物を恐れません。そういう祈りでした。神が創造者であるなら、神以外のものはすべて被造物です。そして被造物は創造者である神に対して、何の力もないのです。パウロがこう言っている通りです。私はこう確信しています。死も、命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ8-38-39です。私は天と地の創造者を信じ、このお方に信頼します。この信仰によって私たちは困難や苦しみをも乗り越えて、この世を生きることができるのです。祈りましょう。天と地の創造者、 イエス・キリストの父なる神様。天地は誠にあなたの作品です。その作品が証しするものでさえ、私たちの目をあなたに向けさせ、私たちを励ますとしたら、あなたの直接のお言葉は、私たちに、あなたが創造者であることと、被造物である私たちに対して、持っておられるあなたの御心をどんなにか確かに知らせてくれることでしょうか。どうぞ、あなたのお言葉によって、あなたの御心を知り、あなたをよりどころとし、自らをあなたに委ねることができるよう、導き、助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。